で立場を超えられなかった祭司レビ人、ところが、まあ、なんと自分たちがあの人たちの異邦人と同じように偶像礼拝してるんだ、それが敵対の一つの理由、もっといっぱい理由があるんですけど、でもあのサマリア人、なんとサマリア人が立場を超えて隣人となった。でそれが実はイエス様の姿だ。立場を超えて愛していくときに、実はその愛する対象者も自分たちの立場を乗り越えて変えられていく。私は立法学者がここに心を動かされたと信じています。というのも、心を動かされてなくて、まあ、なお自分の立場にとどまろうとするなら、きっと彼はこう言ったと思うんです。敵対しているサマリア人がユダヤ人を助けるなんてありえない。彼はそう言わなかったんです。この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったかと思うかと問われたときに、その人に慈悲深い行いをした人です。立法学者であるなら、立法に生きることにもう命を懸けている人ならば、サマリア人はそうでないと見ているわけです。そのサマリア人が慈悲深い行いをしたと発言したんです。その通りを行う、愛に生きる、これこそ立法だと私は言ったではないか。なのに本当に愛に生きるっていうのはどういうことか、私が自分の立場にとどまって自分が変わる、人も変わる、大きく人生を変革する、それほどの力のある愛を信じて生きてきただろうか。このサマリア人はそんな慈悲深い行いをした。自分は痛い思いもしない、自分を変えてまで何とかしよう、そんなことをしてまで愛そうってしてきただろうか、生きてきただろうか。まさに神は傷ついても苦しんでも私たちを愛し続けてくれたではないか。そうでなければ全部立法を捨てて神様に捨てられたイスラエルがどうしてここまで復興することがあるだろう。自分は本当に自分の立場にとどまっていて、愛することを、本当に愛に生きることをしていなかったのではないか、命を失っていたのではないか。その頑なな私に、愛する、愛に生きるとはどういうことかをこのお方はお示しになったのではないだろうか。私は立法学者がそう受け取ったのではないだろうかと思うんです。そう思う根拠のもう一つ理由があって、この話がルカによる福音書にしか載っていないんです。なんでまだ今のこと書いてないのか。私はこれ完全な私だけの思いなんですが、本当単純な答えです。マタイ、マルコは知らなかったんだ、この話。そうとしか思えない。知ってて書かないなんてありえない。だってここまで有名な話です。で、あちらこちらで語られる話です。知ってたら書くでしょ。じゃあ、なんでルカは知ったんだ。マタイ・マルコが知ることができず、ルカが知ることができた理由。この人は本当に立場を超えて律法を伝える人に変わったのではないか。で、ルカだけが実は異邦人なんです。その立場を超えて聖書を語るものとなったこの立法学者にルカが出会って、あなたはどうしてそんな人にそんな働きをするようになったんですかという時に、この話をした、これがきっかけではないか、まあ、ここまで想像を膨らませるとちょっと想像のしすぎかなと思うんですが、でも 私が言いたいのはこうです。ルカは直接この人から聞いたんではないか、まあ、そうするとマタイ・マルコは知らなくてルカが知ったっていう、唯一それが一番納得のいく理由だと思います。直接聞いた、直接聞いたということはこのイエス様のこの例え話を聞いてこの人は本当に変えられた、イエス様は本当に立法学者ガチガチの立法主義者を変えることができる、私たちをもこの本当に私の隣人を愛しているだろうか、聖書を知っているっていうことと聖書に生きるっていうことのこの隔たりにとても悩んで、どうなんだろうと、もう私たちにもイエス様は優しく語りかけて、あなたも言って同じようにしなさい、その通り立法学者が言って同じようにその生きるものと変えられたよ、私たちも変えてください、そういう愛の力が私にあるのだ、もうあなたの愛を問われているのではない、あなたを変えたイエス様の愛が問われている、だから私がそのように行うということはイエス様がそういう方だと信じていること、でも私が愛せないっていうなら、それはあなたに注がれるイエス様ならばその程度だと私たちが認めていることになってしまう。舞鶴福音教会がイエス様という方がそういうお方だ、それがその行いに現れてしまう、立ち止めていくことができる、このお方がそれだけの力があると本当に信じているか、そこに生きているか、あなたはそうですというときに同じようにしなさい、私がそのことをできると信じているならば問われるんです。何もじゃあもう全部投げ打ってというわけでもありません。まだマザーテレサが存命のときに、ある少女がマザーのと、インドのマザーを訪れて、私も同じように働きたいです。ところがマザーはちょっと考えたんですね。その少女がどう見ても、良い身分の人の服装、まあ、多分お手伝いさんとかいっぱいいるような、そのね、裕福な家庭で、まあ、その人がいきなり全部捨てて、下働き。どうかな、それでマザーは分かったって言って、まあ、いろんなところでこういう働きしてるんだよって見せてもらったんですが、そこには一つの計画があったんです。いろんな人がいる、いろんな立場で働いてる人がいる、それが当時の、まあ、今もそうなんですが、そこの施設の人々なんです。だからフルタイム、いわゆるフルタイムで全部そのことに働いてる人たちだけではない、通ってきてる人たちもいっぱいいたんです。聞くんですね、あなたシスターですか、いえいえ私学生で今日は休みなので来ました、普段は勉強してます、えっ、そう言ってる中で、その恰幅のように、おじさんが、まあ、冗談半分、あなたシスターですか、違うに決まってるだろうみたいな、まあ、そんなやり取りがありながら、じゃあどうしてこんなところでしていく、働いてるんですか、その人は、まあ、それも身動き取れない人のその汚れを拭い取るためのそのタオルの水をギャーって絞って一生懸命バーって拭いてる、あなたはじゃあ一体 何者なんですか、何してるんですかって言ったら国会議員だよ、ヨーロッパからやってきてマザーの働きを見に来たんだ、え、そんな国会議員がなんでそんなことをしているんですかって言った時に、その国会議員がなんでって人に親切にする、人を愛するのに、そんな身分や立場は関係あるのかい？別に国会議員はこんなことしたっていいだろう。マザーは、だからあなたが家や家族を捨ててここに来なくても、あなたはそのままで人を愛して、ここで働くことができるんですよってマザーは説いたんですが、まあ、その少女は結局、いやでもやっぱり私は全部を捧げてここで働きますって言って マザーはそれを受け入れたという話があるんです。隣人になるのに身分や立場は必要なのかい？私たちいろんなことにこだわりすぎています。だけどそれでできない、それは私たちの問題にならないんです。神様がそれをおできにならないというふうになってしまう。本当に神様を信じているなら、神様はそれをおできにならない、つまり神様より私の方が強くなってしまう。神様がどんなに力強くても私をお持ちになることはできないでしょうなんて、そんな思いはあってはならない。神様なんかどうしてこの全世界に影響を持っておられ、全てを作り変えることができるお方が